皆さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストは、それぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人が、テック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに、雑談形式でお送りする番組です。では、やっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい。
来年からか、来年の頭から新ニーサが始まるじゃないですか。
まだ何も準備してない。
なんか、12月の前半だっけ？なんか、どっかまでに設定をすると、なんか、うん、4月の新ニーサのスタートを切れる、みたいな感じらしい。
ああ、そういうことね。そう。一応、デッドラインがあるんだ、
は
い。なるほど。
まあ、その結局、システム反映の話だから、多分、証券会社による。うん、けど、ね、SBI は12月のそこそこのタイミングだったような気がするんだよな。僕は SBI 証券使ってるので。
なるほど。
で、枠がめっちゃ増えるじゃないですか。
そうね。
それを、最速で埋めるんだっけ、どうなんだっけって話がまず一個あると思うんでね。
うん、
あの、年間360万かなまで行けて、はい、あの、最大枠の1800万まで最短5年で埋められますと。
はい。
そんなに投資に枠、投資にその今の自由資金使うんかなんか、身動き取りづらくなって今を楽しめなくなるんではみたいな話はちょっと感じる。
それはある。それはある。
まず大前提、いくらぐらいのスピードでいくかっていうところと、あの、うん、積み立てと成長枠が両方つくじゃないですか。今まででいうニーサ、積み立てニーサとニーサができるみたいな ね、うん、あれをなんかキャピタルゲイン狙いでいくのか、なんか手堅くいくのかみたいな話が、なんかニーサって免税だからどっちの方がどっち向きだよねみたいな話とかってあるじゃない。なんかどうすっかなっていうのがね、ちょっと悩ましいんです
よ。いや、ほんとね、今日まさにやらなきゃなと思ってたんだよね。
ね、なんか、うん、まあ、基本的にな考え方というか、あの、僕らって、その全世界株なり、S&P なり、うん、あの、999なりだけの、うん、なんか良さそうなところに積み立て投資をしてきてて、はい、そいつは右肩上がりになっていくはずだと思っているところがあるわけじゃないですか。
うん、
なんだったら、できるだけ早いタイミングで、最速全枠埋めたら、その後右肩上がっていくんだから、それがいいよねっていう話がないではない。っていうので、
そうだね、
それで、あの、5年間で最速で埋め続ける。もうなんなら過激派の人はもう1月の一番最初に、あの、ボーナスみたいな感じ使って、そう、なんか50万ぐらい全部埋めて、うん、で、なんか残りはなんか2万ずつぐらい、月2万ずつぐらいの積み立ての手をなすみたいな設定ができるらしくて、それをやるって言ってる人も見たことがあるぐらいなんだけど、でもなんか、まあ、実際、誰もわかんないんだよね。いつ上がるか下がるかって。だから、あの、理論上最速で埋めるのが基地はわかんなくはないんだけど。
なるほどね。ま
あ、そこで大損、下手っこいて大損をしないために、あの、定期的に積み立てをしてたんじゃなかったのかっていう話がうっすらあって。
ああ、そうだね、うん。
だし、なんか、日本の影響力がどんぐらいかわかんないけどさ。あの、
うん、
例えばこれで、それなりに価格が日本人に人気の何か S&P の、なんか、投資信託の金額が上下するレベルだったとしたらさ、
うん、
そのタイミングで、なんかこう、お金持ちの人は、一瞬利確しようとしないかな、とか、ちょっと思うんだよね。なんか、投資、よし始めるぞって人はかもられる、ガチなことを考えると、そのタイミングでみんなと一緒にやったら、なんかそのタイミングで、こう、売り抜けたりする人とかの影響で損はせんだろうかみたいな、なんかいろんなことをぐるぐる考え始めて、どうすんだろうな、みたいな。
まあねー。確かに。
まあ、でも、まあ、それ、いくら埋めるかは結局自分の余剰との相談になると思うから、
そうだね。
それとして、なんかこう、キャピタルゲイン的な、でっかい枠狙う？それともなんか、あの、まあ、堅実に上がってはいくだろうけど、配当とか、なんか、何々なりで、手堅いのに行くみたいなのって、なんか。
いや、それで言うと手堅いパターンでしょ。
まあ、そうか、そうだよな。
そうだね。
まあ、結局、積み立て的なやつに振り切れるんだったら、もう、なんか全部積み立て、うん、あの、なんだ、ETF に積んじゃっていいとは思うんだけど。
はい。
うん。まあ、損益通算できないっていうのがあるから、あんまり負けると辛いっていうのはありつつ、なんか、でっかく買った時にさ、
うん。
あの、税金に持ってかれなくていいっていうドリームな部分があるから、ちょっとね。
あ、そういうこと？あ、そうだね。そう。あれ、損益通算できないってどういうことなんだっけ？
あの、もともと、まず、税金を、その株の利益で税金を取られる話を NISA抜きで考え た場合は、買った分の、まあ、20%を取られるみたいな
20%だね。
感じですね。だけど、じゃあ前の年に100万負けて、今年150万勝ちました、なった時に、ちゃんと確定申告とかしてたら、損益通算されて、あ、結局プラス50万勝ったよね、になる。から50万の20%しか取られない。ってなるんだけど、NISA だと、100、まあ別に、結局、税は取られないんだけど、100万負けて150万勝ったけど、負けた分も勝った分もなしになるからいいのであって、まあなんか、なんだろうね、結局、なんて言うんだろう、NISA なしで株をやってたことに比べて、どっちが得かみたいな話で考えると、なんか大穴狙ってでっかく勝った場合は、税金がなくて嬉しいな、の割合が高くなるよなってい
まあそう
う、
だね、そうだ
ちょっ
ね。
としたね、ドリーム的な部分があるよなっ
そういうこ
てい
と
う
か。
くらいの話。
そういうことか。
だけど、まあ、なんかそういうのさ、ずっと考えまくるのも、なんか、大変だ
よくな
から、
い。
そう、
メンタル
ひ
によ
たす
く
ら
ない。
積み立てをやるとか、自分が
そ
信じてる企業が一個見つかったら、そいつには振って、あとは全部積み立てとかにして、
う。
そいつは宝くじだと思って信じて待つ、みたいなのは楽しいかも
そう
しん
か。いや、俺それもやんない気するな。やっぱもう普通に投資信託一本で行くかもな、やっぱり。
ない。正直、応援したいものとか、なんか、これは来るって、来るだろうから、なんか置いときたいみたいな、なんかやりたいでやるのはいいと思うんだよね。なんか
そうだ
やりたい
ね。
がなかったら、もうマジ
やり
で
たく
何も
ない
考
場
え
合
ず
は、
に
本当に。
乗り立てたらいいと思うんだよ。
寝かした方がいいです。
っていう感じなので、まあ、新ニーサやろうと思ってる方は、スタートダッシュのために12月のそこそこのタイミングで はい、選定をしてみることをお勧めします。
はい。あざます、あざます。
は
じ
い、
ゃあ、
ということ
本
で、
題ですね。はい。
本題なんですが、まあ、技術的負債の話なんですよ、ざっくり言うと。で、技術的負債ってよく言われてる、いろんなところで話がなされると思うし、これもなんかね、技術的負債のなんたらかんたらみたいな、なんかこう、イベントじゃないな。なんかそれ系の、プレゼンを集めた回みたいなやつの多分、スピーカーデックを、ちょっと今日共有しようっていう話なんだけど、まあ、タイトルとしては、ソフトウェアの内部品質に生じる様々な問題は、組織設計にその原因があることも多いっていう話
じゃあ技術的負債に限らずっていう
まあね、で
話？
も中身は割と技術的負債の話って感じか
あ、本当だ。
な。
なる
こ
ほど。
れは、松本茂之さんっていう人が、書いてくれたやつで、まあ、どこのとは書いてないのかな？まあ、あるソフトウェアプロダクトを開発する組織のエンジニアリングマネージャーの方が、B2C かな？の会社の方がやって、書いてくれたやつで、まあ、技術的負債の、についての、まあ、定義みたいな。今回扱うのはこういうやつだよ。で、今回問題だと思ってる技術的負債はこういうやつだよ。っていうのをまず最初に言って、で、それは結構こういう組織、こういう組織、こういう組織で起こるよね。だから組織が原因になってることがあるよね。っていう話と、まあ、あとは結論としては結局、やっぱ経営者の人とそこをちゃんと、認識として共有して、ちゃんと説明できるようにして、なんとかしていこうねは結局そうなんだけど、
む
それの
ずい。
原因の部分は組織設計のところにあることもあるから、そういう認識はした方がいいかもねっていうような話だと僕は読み取ったので、
なるほどね。
まあ、ちょっと、全体感としては多分よくある技術的負債の話、それを経営者と共有しようの話なんだけど、ちょっと組織のところにフォーカスを当てた話を見ていきたいな。結構ね、なんか、あったこと、今まさにあるとかね、結構共感
あ、
性のあ
そ
る内容な気がする。
う。なるほど。
で、まず技術的負債、今回話してる技術的負債っていうのは、例えば、4ヶ月で完成するはずっていう見積もりをしたプロジェクトで、いやでもこれはビジネス的な要件で3ヶ月でなんとか出さないかん。っていうことになって、まあ、1ヶ月早く出す。結構、まあ、よくある話だと思うんでね。
あり
で、
ます
これっ
ね。
ていうのは、つまり1ヶ月分何かしらの詰めをやって、負債を負っているケースが多いはずなんだよね。まあ、なんか人が徹夜したとかだったら、またちょっと、技術的負債はないかもしれないけど。
まあそうだ ね。
で、大体それって、見える機能と見えない機能があるはずで、UI 的な部分と、まあ、バックエンド的な部分とか、インフラ
ウェ
の
ブ
部分と
的
か
な。
で、で、基本的には見えない部分を犠牲にしてるはずだよね。ところ。まあ、段階的リリースとかをやってるんでなければそうなはずで。で、そこで返さないといけない負債が基本的にはあるんだけど、じゃあそれって、まあ、なんかどういうものがあって、それはどのぐらい早く効いてくるんだっけみたいな話なんだけど。で、まず、どういうものがあるっていう話は何の軸かっていうと、認識してるかどうかがまず一個の軸。これは技術的負債なんだぞ。自分らは負債を抱えてるんだぞと思ってやったものなのかどうかっていうところ。 そう。
それを開発チームが
あ、
認
そう、
識し
開
て
発チーム
るっ
が。
てこと？
で、だから、気づかずに、おお、急いでやったけど、まあ、そんなに問題、現実、本当の現実ほど問題がないと思っちゃってる部分っていうのは、まあ、無自覚のものし、で、ちゃんと何が合ってるか分かってやってるのは意図的なものっていうのが、まず一個の軸で、で、もう一個、まあ、なんか、無謀なものと、まあ、ちゃんと考えてやってもっていうやつ。だから、これはもうこれどうなるか責任持てんわみたいなレベルのものは、意図的なんだけど、無謀なやつ。で、意図的なんだけど、まあ、慎重って呼んでる、その無謀じゃないやつは、リリースを優先するんだけど、結果こういう負債を抱えて、こういうふうに返していこうと思ってるみたいなものは、まあ、意図的で慎重なものだから、まあ、これは別に計画的だし、いいよね。別にっていう話。で、今回話題にするのは、まあ、自覚しなかったらもうどうしようもないんで、意図的で、かつ無謀なやつ。もう設計に割く時間なんてないし、結果にも責任も持てまへんってやつを
なるほど。
対象にしますと。で、これがなんで起きるんだっけみたいな話とかの話。で、まあ、あとは、これを、なんか、どのぐらいから影響が出ると思ってる？リリース急ぐからって言ってるけど、じゃあそれを犠牲にしたら、なんか、いつから影響出るんだっけ？このリリースは大丈夫。じゃあ次のリリースまで大丈夫なのか？みたいな、全体、今後の、長期目線での速度っていつから落ちるんだっけっていうようなのの誤解があるよねっていう話は、まあ、他のところでもよくされてる話かなと思うんだけど、その辺も
なる
絡
ほど。
めてって感じだね。なんか、ここまでで気になるとこある？
まあでも大丈夫かな。まあちょこちょこその主体者が誰かっていうのが大事かな
あ、
と
そう
思う
だ
け
ね。
ど。
確かに。主語ね。主語省略しがちだな。うん。で、今は、まあ、ビジネス要件とかを受けてっていうことではあるけど、今は、開発者側が、意図的にやった。でも、責任持てんわっていうような無謀なものに関して、ちょっとお話をしてますと。で、じゃあ、それを、まあ、それぞれの、なんか、良さ悪さの話とか、さっきの意図してるかどうかみたいな話の説明も結構あるんだけど、まあ、そこの原因についてかな。まあ、どっちかっていうと、まあ、無自覚なものも含めてだな。無謀な方の、返せるかどうかの保証なんてできないものについてのお話なんだけど、これいっぱいあるんだよな。原因ちょっと一回列挙するか。
お願いします。
共有リソースプール。これは人を共有しちゃってる話。で、フレンズのチーム。で、非オーナーシップ制。で、保守運用の分離。品質保証の一極集中。行き過ぎた固定化。ドメイン知識の過疎地。無力な他己管理型チーム。っていう、いっぱいあるんだけど、まあちょっ
な
と、
かなか難
そう。
しい言葉が並んでるけど。
まあ結構ね、似てる内容とかもあるし、ちょっと気になるところを掘りながら、さーっと流していったんじゃないかなと思うので、まずちょっと共有リソースプールから。これね、結構、覚えがあると思うんじゃないかなと思うんだけど、マネージャーの下に、あとエンジニアリング部門、まあ、チームとか、まあ部門の中の、にマネージャーがいて、その下にいっぱいエンジニアいますと、だった時に、いっぱいいるから、じゃあちょっとここの人、あなたとあなたは100%で、あなたは50%ここに入って、で、他の50%はこっちに使ってね、みたいなことを、なんか、ちょこちょこやっていると、人も、なんか、なんだろうな、リソースが100%使えなかったりして、集中しきれなかったりするし、で、それがスキルが合ってるかどうか、みたいなところって、結局、その人のスケジュールが空いてるから入れるみたいなことが多いから、必ずしもスキルがバッチリし合ってるとも限らん、みたいな話になって、結局共有リソースでやると、そのベストなメンバーにはしづらいよねっていう話が一つと、じゃあそれ50%になる人ってどんな人かっていうと、優秀な人なんだよね、どっちかっていうと。あなた、こういうところまで気を配れるとか、このレベルの設計ができる人ってあなたしかいないから、あなたこれとこれとこれ入ってみたいになる、みたいなんで、結局、なんかそこでばらけて、あまりベストなチームは作れないよねっていう、まあ理想論、じゃ理想論なんだけど、そういうのをなくそうっていうのは。でもまあ、現実としてそれ辛さが起きるよねっていう。
これはね、めっちゃわかる。俺もなん
どう？
か、IBM の時とかはさ、まあ、プロジェクト掛け持ちしがちじゃないですか、SIA と
です
か。
ね。
で、なんか、このプロジェクトは5%で入ってくださいとか言われるんですよ。5%って何やねんみたいな。
パーってやばいよね。2時間とかじゃない？
だからなんか
15時間みたいな。
1個ミーティング出て、ちょっと、まあ、顧問的な感じだよね。あ、それってやばくないですか？みたいな、ちょっとリスクを指摘するみたいな、それくらいな、あれだけど。やっぱマルチタスクというか、
そうだよ
スイッチ
ね。
の切り替えコストがかかるから、 それは、これは非常にわかります。
そうなんだよね。なんかアップデート情報が来た、使ってるサードパーティーのアップデート情報とかを見て、保守の部分、それがうちのプロダクトに影響があるかどうかだけ5%で見てくださいみたいなことを言われたことがあって。地味に重くない？それは時間としてはそうかもしれんけど、みたいな。そういうのでね。まあ、プラス、今みたいなチームの編成をするとさ、即席チームなんだよね、基本的に。だ
そう
から、
だ
チー
ね。
ムワーク問題も発生する。みたいな、
い
結
や、
構い
わ
ろんな
か
問
る。
題があるっていうので、ちょっと、それで、じゃあそれをやった結果どうなるか。どういう負債、なんで負債が生まれるのかっていうと、やっぱその、即席チームだからその信頼関係の話とか、お互いどのくらいできる人かわかんないみたいな話もあって、で、だから、かつ、その、ベストマッチしてない人も入るから、誰かしら、ちょっとまずい設計とか実装を埋め込む可能性が高い。けど、それを確実に、なんかこう、弾けるかっていうと、そうでもないよね。ということで、まあ、
そう
混入はしやす
ね。
い。良くないものの混入がしやすい。っていう話。
なん
が、
か
まあ、一
結
つある。
構、なんだろうな。そのメンバーが、どういうことをやってるのかっていうのがあんま見えない状態でやってるから、こう、設計に一貫性が出ないというか、いうのはあるかもしれないですね。
そうなんですよね。で、まあ、どうするのが理想だよねって話で言うと、ちゃんと固定チーム制にして、チームごとでアサインするとか、そういうことをしようね。エンジニア一人一人はリソースとして見るのやめようね。みたいな話が、まあ、言われて、ここでは言われてて、で、そこから
理
次の
解
不
理
連続
解。
なチームはやめようみたいな話につながっていく。だから、プロジェクト、あるプロダクトに対するプロジェクトが一個終了しました。で、前にいた人もちょっとだけ残ってるけど、まあ、新たなチームで、次の、それの拡張機能とかを作りますみたいになった時に、チーム解散するんじゃねえよみたいな話ね。
いや
そこで、
最
いろんな
悪っ
もの
す
が抜け落ちるじゃんっ
ね。
て。
最悪っ
そ
すね、本当に。
う。ね、これはもうみんな直感的だから、そんなにね、話さなくてもいいかなっていうレベルだと思う
わか
し、
る、わかる。
で、ここから、もう一個ちょっと さっきの中でと飛ぶんだけど、保守運用の分離みたいな話。で、ここもチームがまた、さっきね、宮地が言った通り変わって、同じことが起きるよね。みたいな話。知識、スキルが抜け落ちます。っていう話になるので、やめましょうって話と、非オーナーシップっていうやつが、まあ、一人の単位でオーナーシップ。このコンポーネントは共有なんだけど、まあ、この人が、一番わかるよね、みたいなのをやりすぎると、なんだろうな。そこで属人化しちゃって、みたいなことが起きるので、チーム単位とかで持とうね、みたいな話があるかな。まあ、ただね、ちょっとこれ、昔、マイクロソフトだったかな？どっかで、出てた研究みたいなやつで、まあ、これもチーム単位でやればいい話だかもしれないんだけど、めっちゃ、そこにコミットしてる、8割ぐらいその人がコミットしてますみたいな部分、コンポーネントとかに関して、バグが一番出づらいの、あ、では、デザイナーはどのぐらい、一人の、まあ、ね、エキスパートを見てるかみたいなやつで、結構ちゃんと一人の人がエキスパートとして持って、その人がレビューとかでもちゃんと監視をしてる方が起きないよね、みたいな。いろんな人がガチャガチャと少しずつやるスキルも持って起きちゃうよね、みたいな研究
確か
もあっ
に
たり
な。
したので、まあ、まあ、人じゃなくてチームでそれをやろうね、みたいな話だとは思うんだけど、まあ、とはいえ、あんまり属人化しすぎないようにした方がいいし、そうじゃないと、さっき言った人が変わったりすると一気にスキルとか知識が抜け落ちちゃうから、それ防ごう
そうっ
ねが
す
基
ね。
本路線だね。大体が基本その路線。スキルと知識がどっかで抜け落ちるっていうタイミングをなくそうね、みたいな話がほとんど、結構主じゃないかな。っていうことが書いてあるかな。あとは、品質の一極集中っていうので、これテストの話だね。開発チームが開発する。で、テストチームが QA チームとかがテストする。みたいな感じになって。で、開発チームは、頑張って開発するし、期限もあるから急ぐんだけど、特に時間に追われた時って、時間ギリギリまでなんとか設計と実装、これとこれとこれの機能諦めたから、せめてこれとこれと、これはやらなきゃっつってギリギリまでやるよね。実装とか。ってなると、テストコードあんま書かないってなって、テストチームの最後のテストのところだけが砦になってて、なんかもう、ね、すごい、その後どう保守すんねんみたいなものが発生する。
なるほど。
だから、基本的には、もう、あれだよね、テストのないコードができるような、体制はすんなっていう話でね。それは結構体制によるものでもあるから、そこは、の体制を整えることで、テストチームとかテストフェーズだけっていう、品質の保証の仕方はなくせるんでは？みたいな話が、
理解です。
かな。ってい
なるほ
う
ど
くらいか
ね。
な。あとは、まあ、あともう大体ね、個人、属人化しまくんのやめようねーの話と、あと、これは PDM とかでも 宮地も思うことなんじゃないかなと思うんだけど、企画チームとか、顧客分析とかをめっちゃやって、そこでその知見とか、いろいろ蓄えられて、こういうふうにしようって決まってんだけど、それの仕様だけが開発チームに降りてきちゃうと、なんでそれを
確
や
か
る
に
のか
ね。
が伝わんなくて、ここでも結局知識とスキルの、欠落が落ちるよね。が発生するよねっていう話で、そこも落とし穴なので、そういう欠落する場所をできるだけ減らそうってことで、
なるほど。
これ難しいとは思ったけど、開発
まあ、
分析
そう
チーム
ね。
とね、企画
そう
と
だ
かそ
と
の辺
思う。
のところは一緒にできるだけなんだ、共通部分をどっかで持ってやろうねっ
そう
ていう
ね。
話。
そう。エンジニアにユーザーインタビューに参加してもらうことなかなか難しいから、やっぱりね、プロダクトマネージャーがそこはちゃんと吸い上げて、ちゃんと開発チームにもフィードバックしていくっていう、まあ、仕組みが必要なのかな。
そうだね。伝える力と受け取る力が求められるからな。その
そう
エッ
そうそ
センスをちゃんと 伝
う。
達するっていうのがね。難しい話だけど、その辺が一番大事かな。あとはちょっと、マネージャーがなんか変、すごく強いパワーで管理しすぎると、組織として難しいよね、みたいな話とかが出てくるんだけど、ちょっとその辺は、そらそうやろって話なので 大体今話したのが、組織的に、なくせそうなというか、組織が原因になりそうな、技術的負債の話。で、大体のところは、スキルと知識がどこで抜け落ちちゃうんだっけ？のところに、
なるほど。
回帰するかなっていう感じだね。
いや、でも、そうね、確かに、その、技術的負債の返却の部分だと、なんか、どういう、なんだろう、評価制度でやるかみたいな視点で結構考えられがちだけど、なんか、どっちかっていうと、そういう、ね、組織をどう作っていくかみたいなところ、あまり議論されてないので、なんか、結構、有意義なスライドなんじゃないかなと思いました。
そうだよね。特に IT、昔ながらの製造業とかよりも、どっちかっていうと IT とかの方に効く話かなって思うのは、
そうだね。
転職が激しいところって、個人
確かに。
に依存するとやばいことになるから、
それは
で
わ
きるだ
か
け
る。
チームでやろうなんだよね。っていうので、やっぱり僕らはよりこういうのを意識してやっていく方がいいんじゃないかなと思いました。みたいな話
はい。ありがとうございます。じゃあ、終わりましょうか。
はい。
はい。では、こんな感じで、週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では、今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。